池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木武が、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
池内です。
鈴木です。どうもどうも。
どうもどうも。
まあちょっと先週ね、はい、エヴァンゲリオンかじりおうじのオープニングの言い方でやったんですけど、
はいはい、
単純にその逆で明るいやつっていうね。
ただ単純に明るいやつ、
ね、単純に明るいやつっていうことで、ね、はい、優しいやつっていうね、
はい、うん、軽い、
そうそう、小動物大好き、
ね、いやそんなのは伝わってこなかった
です。感じのキャラクターでやります
。そんなのは一切伝わってこなかった。
うん、まあ何回かもう配信し続けてますけど、
はい、
頑張っていきましょう。
今日も頑張っていきましょう、
はい、早生まれ28歳の鈴木武史、頑張るぞ。
なんでそれいきなり言ったんですか。
自己紹介しとこうみたいなね感じですよ。
散々しましたけどね、まあ、してないから。早生まれなんですね。
早生まれですね。1月23日生まれですよ。
123か、
うん、
はあ、それで、それで29ですか。
だから今28歳で、まあ、29歳の年の人と一緒みたいなね感じですよね。
あ、じゃあ僕来月で30になるので、
はいはい、
じゃあその時は2つ違いがあるってことですよね。
まあ2つ違いの瞬間はできますけどね。
できますよね。あ、うん、てかね、なんかそのあれなんですよ、
うん、
早生まれの人のこのやり取りって結構あるじゃないですか、
うん、めちゃくちゃめんどくさい
ですよ。めちゃくちゃめんどくさいですよね。でも僕はね、でもあんまり関係ないので、うん、その深くそのめんどくさいことっていうのはあんまりないんですけど、
はいはいはいはい、
実際早生まれの人って結構大変なんじゃないかな。
毎回この訂正作業がありますよ、正直。
うまい返しとかもなんか
だからそのよく初めて会った人だったりとか、はい、その年齢明かさず喋り続けてて、はいはいはい、あるタイミングで、あ、そういえば鈴木さんって何歳なんでしたっけとかって話あるじゃないですか、はい、何年生まれなんでしたっけみたいな、はい、なんか同じぐらいですよねとかって言われてて、あ、僕は1987年でみたいなこと言ったら、はい、あ、みたいな感じで一瞬言われそうになって、はい、やばい、これ同じ年齢と思われそうみたいな感じながら、はい、あの1月で早生まれでみたいなことをスッとこうタメ語になる隙を与えずにスッと入れるみたいな感じで、毎回めんどくさいんですよね。
めんどくさいですよね、
うん、だからなんかもう、しかもね、別にその社会に出てから学年が同じとか学年が1個とかって、なんかも
う
年齢で別に判断するじゃないですか、社会出てからなんか。その辺のね説明っていうのは毎回めんどくさいから、だから87年の1月ですけど、もう86年って言っちゃう時ありますよ、正直。
ああ、もうこいつは別に深くね、なんか説明しなくてもいいだろうみたいなやつに、はい、
まあそうですね、その深くその誕生日まで言わない間柄だろうなみたいなことをね、目星つけつつね、
うん、外したら怖いですね、それ。
そうそうそうそう。
いつですか、
いつですか、
何月ですか言われたら。
いや、それはあのサプライズパーティーまで撮っときますよってこと言いますよ、じゃあ。そうだ、それで毎回めんどくさいなと思うんですよね、早生まれっていうシステム。
そうね、
だってその俺これなんか答え出てるのか知らないですけど、はい、そもそもその早生まれってね、
はい、
その確かに87年の早い日に生まれてるけど、1月だったらね、はいはい、だけど86年の人と同じ代を背負って生きてるわけじゃないですか、
はいはい、
ってことはある種遅生まれなわけじゃないですか。
そうですね、86
年の、まあ、じゃあ4月がじゃあ早生まれですよ、ある種。
そうですね、
で7年の1月なんつったら遅生まれじゃないですか、はい、それとかっていうのはなんか早生まれとかつってるけど、
はい、
いやいや遅いけど、だからそれも言えない、言うのもめんどくさいけどね。
そうですね、
そう思ってるんだみたいなね、その価値観の押し付け。
わかるわかる、うん、しかもそれなんかちゃんと説明されても、
うん、
うん、みたいな返事になりそうですもんね。なんか、まあ、なんかちゃんと理解してくれなさそうですよね。
そうそう、だから早生まれの人間っていうのはね、その説明とかで非常に逐一めんどくさいみたいな、はい、そんなことよりも俺はその1月23日っていう0123だみたいなことを押していきますよ、どんどん。1987年だから9870123ですみたいな、そっちは押していきますからね。そしたらもうその年齢のことみたいなことはね、
ずれてね、
もうずらしていきますよ、どんどん視界をどんどんずらしてずらしていきますよ。目線を外し、マジシャンの考え方ですよね、これで。こっちの方で相手の目をそらしつつみたいな感じでね、やっていきますけどね。
いや、そうなんかね、めんどくさそうです、うん、そうなんか、そう学年を照らし合わせたりするのもね、絶対めんどくさいもん
ね。そうですね、まあ世代的には一緒ですからね。
そう、
だからそのなんかその同じ学年だっ
ったらタメ語でね、
そう
学年は1個下だけど同い年になる瞬間があるみたいな、はい、感じだと敬語で喋んの、
はい、そうそうそうそう、
タメ語で喋んのみたいな感じであるじゃないですか、はい、
そう
だからなんかもっとそこちゃんとしてほしいなみたいな、
そうだからね、僕はねそういう風な地雷を踏んじゃったりするのが嫌だから、うんうん、常にこの人絶対年下だろうなっていう思う人にも最初は必ず敬語をずっと使い続ける、うん、しばらくっていうのはしてますね。
でもそれもそれでね、例えば池内さんが僕より年上じゃないですか、
はい、
でもその例えばまあ親しき中にもとかっていうのかもしれないけど、はい、池内さんみたいな人はね、
はい、
うん、だけどその僕としては逆にタメ語でいいじゃんみたいな感じもあるじゃないですか。
あります。
まあまあ別に最初の第一歩はちょっとびっくりしちゃいますけど、でもほら僕は割とフランクにねこうやって喋っていきたいわけですから、だからそのだから年上がずっと敬語で喋り続けられることのね、
うん、
そのなんかもどかしさみたいなのがあるわけですよ。あ、
そうそうそうそうそう、うん、なんか でもねあれですよ、ある程度、うん、何ですかね、話をしている中で、はいはい、そのまますっとタメ語になっていく人とずっと敬語になって続けてる人って分かれるんですよ、はいはいはい、僕の中で。
あ、なるほどね。
そうだから鈴木さんはにはずっと敬語じゃないですか、
はいはいはい、
だからね多分その一定の距離感を、うん、本当にこの距離感を保ってるのが敬語なんだと思いますね、うんうんうん、
なるほどね。
深く、まあ、深く
リスペクトもあるだろうし、
ね、リスペクトありますよ、
リスペクトあるだろうし、ね、
リスペクトありますよ、
う
ん、
そうですね、
そうですね、はい、まあそういうことですよ、うん、
僕の目を見つめてくださいよ僕の目を見つめてね、リスペクトしていると、
いなさいよ
あなたのことを私はリスペクトしてますと言ってくださいよ。
いやだよ、そんな言われちゃった
から ね。そうそう、だからその海外とかで、はい、その早生まれみたいな、はい、なんか概念があるのかみたいなね、なんかすごい気になりますけどね。
あのちょうどね、うん、今僕の家にですね、はい、イタリア人が来てるんですよ、
はいはいはい、
毎年夏に兄貴がずっとイタリアに住んでて10年ぐらい、うん、その関係でイタリア人がちょくちょく来るんですよ、夏とか冬とかに、
うん、チャオみたいな、
チャオ、それこそね、うん、朝起きて俺何も聞かされてないんで、うん、朝起きて洗面台行くと、まあ、使ってる音がして、うん、あ兄貴だろうなと思ってガッて開くとイタリア人がいて、うん、チャオって言ってくるんですよその時に
リアルに言ってくるんですねまあそれはそうか、
結構いい笑顔でチャオって言ってくるんで、俺もなんか今でさえ慣れたけど最初の時なんて意味が分かんないですよ、いきなりイタリア人がいて、
うんうんうん、
笑顔で向こうは俺のこと知ってますから、うんうんうん、でチャオっていうか俺もなんかよく分かんないテンションでチャオ
言わされて
言わされて、
でもそれすごいですね、例えば僕らというかね、日本人が海外に行ったら海外の言葉で喋るじゃないですか、
はい、
なんかこう例えば僕がイタリアに行ったらね、
はい、
そのチャオって言っちゃいたくなりますよ、はい、だから向こうの人もねこっちに来たらね、こんにちはみたいな、おはようみたいな感じでね、
う
ん、言ってくれればいいのに、そこはチャオで押し通すというね、
いい
外人ですよね、やっぱそこはね
強気ですよ、だからなんか合わせるみたいなことはしないのかなみたいな、
ね、
そうそうそうそう、
洗面台を占領してるわけですからね朝からね、
そうですね、いい笑顔でね、結構時間迫ってんだよみたいな
一緒にカプチーノでもどうみたいな感じになるぐらい、
言ったりしてねえんだよこっちはみたいな
時間に追われてんだと、一番働いてる民族だぞこっちはと、
そうそうそうそう
ドイツ人とそろそろ肩並べてねやってことしてんのに何がチャオだみたいなことですよねイタリアに早く帰れみたいなこと
ですよ、いやいやそんな言ってない、そんな言ってない、
成田に行けバカ野郎みたいなことでしょ
そんな言ってない、
なるほどね、
そうだから ね、そのイタリア人とこの間ね、うん、食事をする、まあ、家でね、うん、たまたま早く帰ってみんなで食事を取る機会があった時に、うん、ちょうどねその日本の早生まれみたいな話をしたんですよ。
ほうほうほう。
でそしたらイタリアはその年度とかの変わるのはどうなのみたいな、まあ、9月からだって言って、うんうんうん、早生まれみたいな言葉はあるのか、ね、みたいな聞いたんですけど、
うん、
あんまないみたいで、
うんうんうん、
でもなんかその年によって月によってその、うん、じゃあ9月から始めるのか、
うん、
その前から始めるかっていうのをなんか選べるみたいで、なんかそれを選択することが結構できるみたいですよ、その前後とかで。でまあなんかそういう話をしてましたね。
なんか確かに海外もねいろんな多分やり方というかね文化あるんでしょうけど、うん、まあ韓国とかもこういうちょっと日本に近いような早生まれみたいなのがなんかあるみたいな感じだったりとか、
うん、
まあ知恵袋調べたところによりますとですね、
うん、調べたんですね。
アメリカの方とかよくわかんないんですけど、はい、その ヤフークエスチョンバックみたいなことですけど、そこに調べてないんで僕は分かんないですけど、
アメリカにヤフーないです
よ。いやあるけど、まあ、Google か、 Google クエスチョンドギーバックみたいなことですよね。
変わってるじゃないですか。
ね、なんかそんな感じ調べてないから分かんないけど、なんかねやっぱそこ日本でも、まあそこを煩わしく思ったりとか、うん、それによって距離感が出てきたりっていうのもなんか日本人らしいのかなとも思いますけどね。
そうですね、なんかね、なんかそもそも上下関係じゃないですけど、うんうんうん、日本みたいな縦社会みたいなあるんでしょうけど、う
ん、なんか日本だったらその敬語みたいなのがあるじゃない、タメ語敬語みたいなね、うん、そのチャオって言ってくるみたいなことで、イタリア人とかそんなことまで思ってないのかもしれないですけど、うん、海外だったらね、うんうん、だから敬語とそのタメ語の使い分けとかをね、うん、しなきゃいけなかったりとか、うん、そういうのとかっていうのもね、日本の良さでもあり、なんか煩わしさでもあるなとかって思いますけどね、うんうん、でなんかその日本ってこういろいろこうあの星座占いとかね、 あと干支で分けたりとか、うん、血液型とかをすごい信じるというかね、うん、そういうのって結構なんかこう会話の中でもよく出てくるし、はいはいはい、そういう文化ってよくあるじゃないですか、うん、なんか例えば星座とかでも、うん、その自分は今水瓶座ですけど、はい、今というかね28年間もうなんとかギリギリ水瓶座ですよ、どうにかしてね、うん、だけど他の星座のこととか正直よく分かんないんですよ、
はいはいはいはい、
その何月から何月が何座でとか、うん、そもそもその順番がよく分かんないです、
分かんないですよね、
そう
僕も分かんないですけど
ね、なんかその干支だったらね順番あるですか、1年ごとに言ってるわけだから名牛とらうみたいな感じでね、だけど星座とかって覚えてる人なんか全部何月から何、はい、何月何日から何月何日までが何座とかってちゃんと覚えてる国民ってどんぐらいいんのかなみたいな、
いや
ほぼいないんじゃないかな、
ほぼいないですよね、
むしろそんな覚えてたらそれなんかね、なんそんなことに時間かけてどうすんのあんたみたいなことですよね。何に時間かけてんのあんたって、これは怒ってやりますよ、もっと覚えることはあるんだろうみたいな、憲法のこと覚えなさいよみたいな。
飛びすぎてるけど飛びすぎてるけどね、
でもねなんかそこを覚える努力というか、はい、努力というかその
どのタイミング
で、ね、何の瞬間に覚えたんだみたいな、ね、よしちょっと今日久しぶりの休みだから2連休だから、ね、星座でも覚えくかみたいな感じでいいんですかね。そんなねなんでおっさんが覚えようとしたか知らないですけど、覚えてみようかしらみたいな感じでね言ってる人いんのか、うん、まあ、なんか星座に凝ってるとかね、うん、なんかあの占いに凝ってる人とかだったらもしかしたらいるかもしれないけど、普通のなんか生活をしててね、それを覚えるタイミングってまあないでしょ、
ないですよ
ね、だって例えば1月から12月をね英語で覚えるとかって言ったらそれテストに出たりとかするわけですから、例えば都道府県とかそういうのってこう試験に出るから覚えなきゃいけないとかそういうのってあるから、学歴社会ですからどんどんいろいろ覚えていかないとついていけないと、とてもいい大学に入れないよというそういうね国民性ですから、めちゃめちゃ働いてますからね、学歴で差別されますから、
いやいやもう全然話の本筋から外れよ外れよとばっかしてるから
全然違うルートで目的地行こうとしてますよね、18切符で徐々に近づいていこうとしてますけど新幹線でバッて行けよってことですけど、うん、だからなんかそのじゃあ星座とかね、干支ってほらあの覚え方なんかリズムで覚えれるじゃないですか、
ね
え牛とらうたつみ馬羊猿とり犬いみたいな感じで覚え方あるけど、うん、アルファベットとかもそうですけど、うん、ね覚えれますけど星座とかね、池尾さん何座でしたっけ、
これ天秤座です、
天秤座ね、天秤座自分が天秤座で、はい、そのサイドの星座ってわかります、
ね、その後ろがサソリ座っていうのはわかるんです、うん、これ、はいはいはい、ただねさっき鈴木さんが28年間ずっと、うん、何でしたっけ水瓶座って
水瓶座ですよ、ギリギリね、
僕ね天秤座でもあり、はい、サソリ座でもあるんですよ、
それどういうことですか、
あれなんですよ、占いによっては10月23日が誕生日なんですけど、うん、
はいはい、
境目なんですよそこって、そうすると天秤座だと思ってよく朝のニュースとか見てると、うん、10月23日からサソリ座で計算してるところとかがあって、ほうほうほう、そうするとサソリ座になるんですよ僕、
それってなんか昔あった蛇使い座が入るととかじゃなくて、
いや多分違いますね、普通の蛇使い座なんてないですもん、それ
そうなんですか、
そうだから
普通の12でしたっけ、今
12星座
で、そういう役割分担、 そっちのグループに入れ、
そう
そっちのグループじゃあお前は今日ないよみたいな、
そうだからなんか朝起きてパッと見てニュースで、うん、じゃあ今日天秤座、うん、1位ですみたいな、うん、なんかドリンク飲んでくださいみたいなあるじゃないですか、青い服を着てくださいとか、 で、おー1位か1位かって言って、うん、違う番組をパッてつけると、うん、サソリ座の分類になってて、うん、10月23日、うん、サソリ座、うん、8位みたいな。
はあ、それはその占い師によって違う。その新宿の母はお前をそっち側にするけど、原宿のいとこはいとことかあるか知らないですけど、原宿のじゃあお姉さんはこっちに分けるみたいな感じで分けられちゃう。
そ う, そ う, そ う, そうだからね、
あ、それ概念は違うんだ。
どっちか分かんない。
主流なんかあのあれによって、なんかその流派によって違うみたいな。
そ う, そ, う
そ, う
そ,
うそうなんだ。そう、じゃあもうなんかますます信用できないですね。
信用できないですよ。
何座みたいなやつはね。
だからなんかその時によって違うから結構。でも一応天秤座とは言ってますね。
天秤座、
はい、
天秤座と何でしたっけ。
サソリ座です。
天秤とサソリだったら天秤にかけた上で天秤座がいいって感じになった。
天秤座
天秤座自体とサソリ座を天秤にかけたところ
そうです、ね、
サソリ座より天秤座に天秤が傾いたみたいな。わけわかんないじゃないですか。それ
何がわけわかんなくしてるんですよ。説明をねぐちゃぐちゃっとしてわけわかんなくしてるんです
よ。占いの館にもう誘い込んでますよこっちは。
迷わせてね。
迷わせて。
僕は天秤座とサソリ座どっちがいいんでしょうかねみたいな。
そうそうそう、
知らないよ早く帰れみたいな。
なんかねそんな感じもあるんだ。
うん、そうそうそうそう。
だなんかほらサソリ座の人はどういうなんか、人間性でとか、天秤座の人はどういう人間性でとかってあるの分かんないですね。じゃあ
そうなんです。ただ僕どっちも分かんないので人間性。人間性なんて分かります？どの自分の星座で人間性がどういう人間性とかって把握してます？
あ、なんか一話あるらしい。ちょっと覚えてないですけど、なんか一応まああって、その時はなんか当てはまってるなみたいな感じで思いましたけどね。なんか、あとほら干支とかですら、
はい、
この干支の人は、
はい、
僕はウサギですけど、はい、ウサギはこういうなんかあの人が多いとか、
はいはい、
なんかこういう風な性格だみたいな分けるじゃないですか、はいはいはい、結構ねその、自分と年齢の違う人と会った時にね、うん、そういう話する時には、うん、その話題っていいと思うんですけど、うん、ただね、自分が学生時代だったら、
はい、
ほぼ全員それですから。ウサギかその前はね牛とトラウだからトラかな、トラとウサギしかないわけですよ。
そうです ね。
そこでみんな一緒かみたいな。
40人いたらね。
そう40人いたらその
まあ同じ性格
で早生まれの人の方が少ないかな、まあ 学年の割合的にはね、はい、それで分けるってのもおかしい話でね。
そうですね。だからそこに例えば干支の例えば、うん、性格がおとなしい、うん、でも気を使うタイプとかってあったとするじゃないですか、うんうんうん、そこに例えば天秤座、その中のおとなしい中で、もう一つ何かあって、
まあ、血液型とかね、
血液型とかそういうのでどんどんどんどんこう枝分かれしていくんで、
まあ、それで分かれていくみたいなね。
最終的に調子こきみたいな、
調子こきみたいな感じで
ねなるんじゃないですかね。
うるせえみたいなこと言われて
なんか聞いたことあります
ね。先週の話ですけどね。小学校3年生の頃にクラスではしゃいでたらうるせえって言われて、それ以来引っ込み思案になったっていうね、僕の過去がありますから。
それをだから辿っていくと、やっぱり
それを辿っていくとそういうのあったのかもしれないですね。
えっと星座と血液型、うん、あと名前とかもありますからね。
生命判断みたいなやつとかね。それ総合的に踏まえて小学校3年生の頃の鈴木は一回黙らしとけばいいみたいな感じの、あ、占い師の親だったかな、その生徒の俺にうるせえっつって俺を黙らせた、ね、生徒の S 君はね、
う
ん、覚えてないですけど、それはねどんな家系だったか知らないですけど、
うん、だからそれでやっぱり薄まっていくんじゃないですかね。
なるほどね。 そこでどんどん枝分かれしていくっていう感じなのかな、
はいはい、
うんうん、てかそもそも例えばその生なんか干支はね、
はい、
十二支、
はい、
まあ、動物でね、
はい、
ねえ、牛、トラウ、タツ、ミ、
はい、
馬、羊、猿、鳥、犬、イとかってあるじゃないですか、はい、なんか天秤座とかね、星座ってね、はい、お羊座とかね、
はい、
何でもありなわけじゃないですか、
はい、
動物が出てこようが道具が出てこようか出てこようがね。
でも確か道具は天秤だけですよ、
うん、水亀とかもあるわけじゃないですか。
ああそうか、
水亀ね、
いきなりやりましたね。
そうそう、いやまあやりますよそりゃね、うん、別に何だっていいんですよね、うん、結局あれはまあ星座っていうぐらいですから、うん、その夜空を見た時にですよ、
はい、
そのどこの時代の人か知らないけどこういう形に見えるなみたいな感じで、はい、その決めたわけじゃないですか、うん、それでこうなんか占いのねあれで、
うん、
占いから始まってるか知らないですけど、まあ、そういうの占いに当てはめてやるみたいな、
はいはいは
いはい、だから蛇使い座みたいなね、はい、漢字が出されたりとかしたらより複雑ですよね。
いないですかね。
蛇も出てくるし人間 も出てくるしみたいな、その2種の人種がね出てきたりとかだったら別に何でも良くなるわけじゃないですか。そのなんかてか今その星を見たら、その水が目に見えなかったりとか、お牛に見えなかったりとかもあるわけで、今見たらお牛もなんかその介護ヘルパーっぽい形に見えたら介護ヘルパー座って言ったって別にいいわけじゃないですか。それはね、
それが千年後とかにね、
ドリンクホルダー座とかでも別にいいわけですよ。そんな何座何座ってのはこっちの 見え方ですから、まあその分類、何月から何月何日まではこの、この星座のところを元にしてるっていうのはいいですけど、もう時代に変わ時代が変わるにつれて言い方を変えていいと思いますよ。
なるほどね、
水がめなんて別に今そんな使わないじゃないですか、それよりポリバケツだとかの方がねまだ親近感があるというかね、まあ、神秘的な感じは全くしなくなりますけど、その感じ ね、
う
ん、中に何入ってるのかな、灯油かなみたいな感じになりますから冬の星座かなみたいな感じになりますから、まあ、それありますけど、ずいぶん乱暴だなみたいな。だからその自分のその星座を決めた時の時代のライフスタイルのものを取り入れてるみたいな感じですよね。だからね、セグウェイ座とかが今の時代あったっていうわけじゃないですか。何セグウェイとかね別にね、乗り物登場したって、動物が出てきたっていいわけじゃないですか、なんか別に今だったら別にパンダでもいいですよ、なんだってね。だからそういう風な感じでなんかそろそろ変えてもいいんじゃないかっていう感じでね、意義を、ちょっとね
唱
えていきたいんじゃないかなっていうね、感じで思いますよ。水亀座としてはね、水亀座ってのはそういう人格ですから
違うよ、
そういうタイプの人ですから、ウサギで水亀座っつったらね、そんな感じでね、
血液型は
O 型ですね、
う
ん、全部含めるとそういう感じになってきますね、俺はもう介護ヘルパー座でいいよと、感じですよ。献身的な人たちみたいな感じのね、くくりにしてくださいよってことですからね、はいはい、という感じですね、そうあとは何ですかね、内容的にはもうそんなもんですか
これ何の話だったんですかね。
え、
あ、そうか、早生まれからこの話になった、
ね、早生まれですよね僕らは。
なんかね、うちの母親が一時期こう占いみたいなのをやる側としてハマってて、なんかねそれこそ本当に通信講座みたいなのを やってて、それを見ながらね占ってもらったことがあって、何の占いか分かんないんですけど、ある時部屋に呼ばれて、ちょっといい、ちょっと調べたんだけど、あなたは豊臣秀吉だねって言われたんです。
え、
何のことかさっぱり分かんない、
あなたは豊臣秀吉よと
豊臣秀吉
タイプみたいな、
タイプ豊臣秀吉だね、
私はじゃあその徳川だけどってことですか
違います、
え
違います、
え、それ豊臣、それ前世ですか、前世ってこと言いたいの、
その人は何のことだったのかな。だからなんかそのお金に恵まれるみたいな感じなのかな、
綱島の母としては、
綱島の母
そう言いたかったんですね、
そう、あなたは、豊臣秀吉だねってすごい、めっちゃいい顔で言われて、全然何のことか分かんなくて、何がみたいな、なんかその努力を達成することに向けて、達成の欲求が強いから、それをその目標を達成するためにはそれはすごい努力でができてその成果を得られるそうだよみたいな、なんかそんなこと言われてい
や、それなんか分かりましたけど、じゃあ当の豊臣秀吉はあなたは何よってことなんですよ結局ね勝手にね後世の人は豊臣秀吉よみたいな感じで言っていいですけど、じゃあ豊臣秀吉は母親にあなたはじゃあ蘇我のイルカよみたいなこと言われたんですかね、じゃあ
じゃあそうか
ああそうかみたいな、で蘇我のイルカはじゃああなたはあのアウストラロピテクスよみたいなこと言われたんですか、じゃあどんどん遡って、おおそうかみたいな感じでウホウホみたいな感じで思ってたんですかね、北京原人よみたいな感じとか、あなた何万像の感じがあるわねみたいなそんなあんですかね、あなたはステゴザウルス的な感じがあるけれどもみたいな、
おーみたいな
どういうことなんですかね、それはね、
全然わかんない、
それはなんかやっぱりそのなんかこう勉強して見えるようになったんですかね、もしかしたら
なんかなんだっけな、
そういう層があるみたいな、
六星占術はあれですもんね、細木和子でしたね、
六星占術とかもありますね、
なんだっけな、四柱推命なんかなんかそんなような感じ、
なんかそういう占い系の、
そうそうそうをはまってて、そうなんかね、いや実は今日もね、そういうよく意味深なことを言うんですよ、
綱島の母は、
綱島の母、いや本当にね、なんかそれこそね
住んでるとこ行っちゃいましたけど
、 綱島に住んでます。
綱島ね、
はい、綱島に住んでます、
う
ん、
綱島駅。
9.11 ってあったじゃないですか、うん、同時多発テロ、うん、あの時に起きて3日後ぐらいに、うん、いや私は夢であの光景は見てたよみたいなこといきなり言ってきたりとかするんですよ。
あれそういうなんか能力が、
能力あるんです。だから、うんうんうん、今日もね、うん、なんかまあ、能力かわかんないんですけど、うん、雨降ってて、うん、で、まあ、移動自転車でしてるんですけど、うん、その今自転車の規制が厳しくなったじゃないですか、うんうんうんうん、だからカッパ着てくよって言って、うん、カッパ着て、うん、外出ようとしたら、うん、雨が続くわねっていきなり言ってきて、後ろに
素敵な
素敵な月が綺麗ですねみたいな感じで、雨が続くわねって言ってきて、うん、ああそうだねって言って、うんうんうん、なんかそのもう地球温暖化は終わったんだって言って送り出されたんだ俺もめんどくさくてそのまま行きましたけどなんかね、
もうなんか占いとか関係ないし、単純に不思議な人なんだ。
そういうことをね、うんうんうん、ちょくちょく言ってくるんですよ。
なんか意味深な、
意味深なんか私はそういうのを把握してるからみたいなのを言ってくるんです。だからなんか、例えばなんかこう届け物があったりすると、うん、あ今来ると思ったみたいなことよく言うんですよ。この間なんてね、あれですよ。うちダスキンを取ってるんですけど、うん、ピンポーンって来てダスキンです来て。うん、あーそうそう来ると思った、
うん、それはそういうスケジュール、
だいたいダスキンが来る時間決まってるでしょ、
ちゃんと時間通りに来る人でさえいれば別にその時間に来ますよね。なんならもう 2,3 週間前から あの時間にあの人来るわねみたいなこと言えますよ。そんなもん、
だからそれがなんか私はそういうものを感じられるみたいな感じで言うから、うん、でももう一時もうねそれを突っ込んでるともうキリがないんで、
キリがないから、
そうかって、うん、聞き流してるんですけど、まあ、そういう
すごいうさんくさいですね。
そういう人が、うん、あなたは豊臣秀吉だからって家で言ってくる。
なるほどね。
で不思議な水を飲ませてくるっていう
なんですかね、豊臣秀吉だみたいな感じで言うのはね。
そうだからなんか頑張んなさいみたいなことだったんです
か、ね、なんかその周りでその刃物とか持ってたらあなたが全部勝っていきなさいみたいなことですか、そのなんかあなたが平和を守っていきなさいみたいなことですか、そうそうそう、刀狩りしていけみたいなあなたが平和を取り戻すのよみたいなことですか。
そこピンポイントではないです
か
ね
最近別荘な事件続いてるからみたいな感じですか。
いやそういうピンポイントではなくて、なんかその、うん、生き方がそういう運命なんじゃないですか。だから運命を決めつけられたんですよ僕は。
豊臣秀吉。
豊臣秀吉だから、だから辛抱しなさいみたいな。うん、
あなるほどね。
十分辛抱してますけど。
でちょっと今度ここのね、
はい、
配信の収録に呼んでね、ちょっと僕も何か見てもらいたいですよ。
そうね、鈴木さん、これ大変なことになりますよ。
本当ですか。
多分3時間一人で喋り続けますよ。脈略のないことを。
あなたは何よみたいな、
あなたは何よから始まって、うん、風はね小学校の頃、うん、こういう子でみたいな
あちょっと待って、そろそろダスキン来るわみたいな、
ダスキン来るからみたいな、いやお前の家じゃないわみたいな違う家だわみたいな、ね、なりますから中学の時は大変で、
じゃあちょっと呼ぶのはじゃあまた
日を改めて ね、 そうですね、お互いのね体力がちゃんとある時じゃないとかなり座れるんでやばいですよ
大変ですな大変な家庭環境に育ってます
ね家庭環境
なるほどね、
まあまあまあまあそんなこんなで
ね。じゃあもうあれですね、じゃあお互い今後もずっと敬語を続けていくということでね。
そうですね、うん、もうそのまあいつも一緒に参加してくれてるデジさんにも僕は敬語ですから、うんうんうん、尊敬の証ですよこれは、
うん、
本当に
そうですね。
これからもよろしくお願いします。
これからもよろしくお願いします
軽い
よろしくね、うん、だって頼むわというわけでね、じゃあちょっと今週もお時間ですから、はい、この辺にしましょうか、
はい、
じゃあ今週のお相手は
可愛いコンビニ店員飯田さんの池内と、
まばたき多め元東京都知事石原さんの鈴木武史でお送りしました。さよなら、
さよなら。